主は今招いておられます。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。詩編29番、天の御民も詩編29番を賛美いたします。皆様お立ちください。賛美歌111番、信じて仰ぎ見るを賛美いたします。失礼しました。皆様お立ちください。賛美歌111番を賛美いたします。 お座りください。司会者がお祈りいたします。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの無知と杖が私を慰めると。愛する天の父なる神様、皆と十字架の父を崇めて感謝いたします。今朝このように私たちを集めてくださり、御前に礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。御言葉にありますように、あなたの無知と杖が私を慰めると、私たちに神様がいつも伴ってくださり、私たちを慰め導いてくださることを感謝いたします。また今日は聖徒の日昇天者合同記念礼拝です。私たちの先を歩み、信仰を持って召された方々を思い、また私たちは今はこの世に生かされておりますけれども、この地上の商売を終える時があります。どうぞその間に今生かされているこの地上のことばかりではなく、永遠を見つめてどうぞあなたに従って生きることができますように導いてください。今朝御言葉を取り継いでくださいます西田智子先生を豊かに用いてくださって、神様ご自身が私たちに必要な御言葉を語りかけてくださいますようにお願いいたします。それを聞く私たちの心を整えて、どうぞそれを受け入れるものとしてください。また共に礼拝の奉仕に預かる一人一人の上に臨んでください。そして集うお一人お一人も導いているの中に礼と誠に思ってあなたを拝することができますように導いてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。主の祈り賛美歌93:5A。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今日の購読の箇所は詩編63編、旧約聖書の878ページでございます。詩編63編を購読いたします。司会者が一節と二節を読みいたします。会衆の皆様は三節を読みくださり、その後は司会者と皆様で交互に一節ずつお読みいたします。最後の十二節は皆様と司会者ご一緒にお読みいたします。詩編63編。賛歌、ダビデの詩。ダビデがユダのアレノにいたとき、神よ、あなたこそ我が神、 私はあなたを探し求めます。魂はあなたに渇き、体はあなたを慕います。水のない乾ききった荒れ果てた地で、
聖女であなたの力と栄光にまみえるため、私はあなたを仰ぎます。
あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。
命のある限りあなたをたたえ、その名によって手を高く上げよう。
極上の食物に預かるように、私の魂は満ち足り、唇は喜び歌い、口は賛美の声を上げます。
私が床であなたを思い起こし、夜回りの時あなたに思いを馳せるなら、
あなたは必ず我が助けとなってくださる。あなたの翼の借りで私は喜び歌います。
私の魂はあなたに付き従い、あなたの右の手は私を支えてくださいます。
私の命を根絶やしにしようと伺う者が地の底へと入り込みますように、
剣に渡されジャッカルの餌食となりますように。
ご一緒に。王は神によって喜び、神に誓いを立てた者が皆誇りを持ちますように。偽って語る口は塞がれますように。それではお祈りをいたします。最初に鎌野かおり先生にお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りをいたします。
聖女であなたの力と栄光にまみえるため、私はあなたを仰ぎます。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。恵みとありみ豊かな天のお父様、この新しい一週間の始め、こうして今日もあなたが変わらず私たちに命を与えくださり、あなたを礼拝するためにこのところに招かれたことを覚えてありがとうございます。この朝は聖徒の日昇天者合同記念礼拝として、特に主にあって天に召された人々のことを記念する日として私たちは覚えています。主がどうぞそんな方々と共にあり、そんな方々の人生をあなたの恵みの中で導いてくださり、幸いなその人生を歩ましてくださったように、今も生きて私たちをあなたの恵みの中に歩ましてくださる主を覚えてありがとうございます。どうぞ今日もこの礼拝をあなたが豊かに祝してくださり、開かれるお言葉をもって私たちを励まし慰め、またあなたの御心を歩むことができるように私たちに信仰を与えくださいますようにお願いいたします。世界を見るならば様々な争いがあり、イスラエルのガザ地区によるガザ地区におけるその争いや、またウクライナのこの戦争も収まることがない、そのような中でありますけれども、主をどうぞ憐れんでくださり、一日も早くその戦争がやみ、その場所に平和が訪れることができますように、あなたが憐れんでくださいますようにお願いいたします。私たちが知らない場所にも争いが絶えない、そんなところがあるかもしれませんが、主が本当にそんなところにあなたご自身の平和がそのところでなされていくことができますように、憐れんでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちをあなたの平和を作り出すものとして置かれているところで、そのような歩みをなすことができるようにも導いてくださいますようにお願いいたします。この朝また西野智子先生が御言葉を取り継いでくださいますけれども、西野智子先生を豊かに祝してくださいますようにもお願いいたします。一切を見ている名に感謝し、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。お祈りをいたします。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はコリントの信徒への手紙に1章3節から11節、新約聖書の319ページでございます。コリントの手紙に1章3節から11節、
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙に1章3節から11節、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈しみ深い父、慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦難の時にも私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが私たちに満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが苦難に遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。また私たちが慰められるなら、それはあなた方の慰めのためであり、この慰めは私たちの苦しみと同じ苦しみに耐える力となるのです。私たちがあなた方について抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、私たちがアジアであった苦難についてぜひ知っておいてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失い、私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に望みを置いています。あなた方も祈りによって私たちに協力してください。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げるようになるためです。以上です。
人信条を告白いたします。人信条は賛美歌93-4-1、人信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り一人で生きる者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。ただいまから西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて神が慰めてくださると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。慈しみ深い神様、あなたの愛と守りの中に私たちを日々守ってくださり、その生活を顧みていてくださることを感謝いたします。そしてその中から今日私たちを御前に導き、あなたを共に礼拝できるこの時を感謝いたします。私たちの一週間の歩みは、さまざまな出来事に出会い、また多くのことを抱えながら歩んできた一週間です。その困難や課題を抱え弱り果てている方がおられるかもしれません。また多くの出来事に思い煩い悩んでいる方もおられるかもしれません。あるいは病のために心も体も弱っておられる方があるでしょうか。神様、どうぞあなたがお一人お一人を顧み、慰めを与え、癒し、励まし、力づけてくださることをお願いをいたします。そして今日私たちが捧げる礼拝をあなたが受け入れてくださり、あなたの豊かな恵みに満たしてくださることをお願いをいたします。また今日は先に天に召された方々を覚え、記念し礼拝を捧げようとしています。どうぞ私たちが天に送った愛する方々のことを思い返し、その歩みを覚え、またご家族、友人、お一人お一人とのその交わりの中に残された思い出をあなたが顧みてくださり、慰めを豊かに与えてくださるようにお願いをいたします。また私たちの周りには多くの苦しみや悩みを抱えている方がおられることを思います。私たちにできることは限られているかもしれませんけれども、どうぞ私たちにあなたの愛を豊かに注ぎ、その一人一人を覚えて、あなたの御手の助けがあるように祈ることができるように、祈り続けることができるように、私たちを助け導いてくださることをお願いをいたします。世界はまだまだ争いや戦争が続いており、悲しみや苦しみ、困難な生活の中にある方々を覚えます。どうぞそのところにあなたの御手が伸ばされ、慰めと励ましを、また必要な助けを与えてくださって、お一人お一人の心が癒され、その生活が回復していくように憐れんでくださることをお願いをいたします。何よりもその国の、また地域の指導者たちがあなたを恐れることを覚え、人々の平和と幸いを考えることができるように、あなたの御手がそこにも届いてくださることをお願いをいたします。また災害も続いており、多くの地域で生活が困難になり、あるいは悲しみや不安の中におられる方があります。神様、どうぞそのところにもあなたが必要な助けを与え、生活が回復していくことができるように御手を伸べてくださることをお願いをいたします。どうぞ私たちも見聞きするこれらのニュースの中で、あなたの働きが進められるように、そこにある方々があなたの愛と恵みを受けることができるように覚えて祈ることができることを助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの祈りを通して、あなたがさらに豊かに働いてくださり、あなたの命の恵みがすべてのところに及んでいきますようにお願いをいたします。そして広く世界だけではなく、私たちが生活のその身の回りの出会う方々のことをも心に留めて、あなたの祝福を祈ることができるように助けてください。 今日もあなたの御言葉の恵みを待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日私たちは先に天に召された方々を覚え、合同の記念の礼拝を持とうとしています。この日は教会の暦の中で聖徒の日と定められた日ですが、主にある聖徒、聖なる民を覚えて、私たちは天にある方もまた地にあるお互いも覚えながら、この日の礼拝を捧げたいと思っています。私たちの愛する人がこの地上の生涯を終えて天に召されていく、それは私たちにとっては寂しく、また悲しい思いをすることがあると思うんですね。でも天に召されて神様の身元にいる、そして私たちはもう一度会うことができる、そういう望み、希望を持って生きていますから、それはまた私たちへの慰めとなっていくと思うんですね。このコリントの信徒への手紙2の中でパウロは神様のことを慰めに満ちた神というふうに表現しました。そしてこの神様がどのような苦難の時も慰めてくださると言っています。また慈しみ深い父という表現をしています。慈しみ深いというのは、神様が父のように私たちを愛し大切に思っていてくださる。ですから私たちが苦しみ悩むとき、悲しみの中にあるとき、慰めてくださるというんですね。そしてこの神様が私たちを慰めてくださる、私たちもお互いのことを思うときに、何か困っているな、苦しいことがあるんだな、あるいは悲しんでいるなと思うときに、慰めの声をかけ、慰め合い、励まし合っていくと思うんですね。で、ここで神様が慰めてくださる慰めというのは、私たちの心に、気持ちに寄り添い、その感情、心に平安を与えて慰めてくださるということでもありますが、それだけではなくてですね、そこには神様の力も与えられるということなんです。それはただ心が慰められて平安をいただくというだけではなく、その時の苦しみ、悲しみに耐えてなお生きていくことのできる、そういう生きる力を慰めを通して与えてくださるというのが、ここでパウロがコリントの信徒たちに伝えようとしている神様の慰めなんですね。苦しいことに出会って、ここでは苦難とパウロは言っています。私たちが愛する人と別れたこの悲しみ、寂しさは苦難というのとは少し違うかもしれませんけれども、神様はその苦難がある時だけではなく、悲しみや悩みの中で私たちが弱り果てている時、苦しんでいる時、慰めてくださるお方なんですね。そしてこの苦しみの中にあって、その苦しみに耐え生きることのできる力、その力が与えられる時、苦しい状況、悲しい状況というのはすぐには変わらないかもしれませんけれども、その苦しみや悲しみに押しつぶされないで、それに耐えて生きていくことができる、そういう力を神様の慰めは私たちに与えてくださるんですね。苦しみに耐えて生きていく力、心は癒され平安の中に置かれます。そして力を得てその先に生きていくことができる、それがこの慰めに満ちた神が与えてくださる慰めだとパウロは伝えています。そしてこの慰めは、私たちはキリストを通して受けることができる というふうにパウロは教えているんですね。キリストの苦難を受けているとパウロは言いました。彼はイエス・キリストを信じ受け入れただけではなく、そのキリストのことを伝えるために神様に召されて熱心に働いた人でした。そこには反対する者、迫害する者が起こりました。またいろいろなところへ出ていくときに、その旅の途中で困難にあったり、災害にあったり、いろんなことに出会ってきたわけですけれども、その苦しみ苦難の中でパウロは神様によって慰められた。それはイエス様を信じ、イエス様によって与えられた命に生き、そしてそのイエス様のために働く、その働きの中で与えられ続け経験してきたことだと言うんですね。そして彼自身は神様から受ける慰めが苦しみに耐える力となったとここで言っているわけです。このキリストによる、それは私たちも同じように受けてきたことです。イエス様が十字架の死、その苦しみを経て死なれましたけれども、そこから神様はイエス様を復活させてくださり、私たちに永遠の命、神の国で生きるその命を与える、その恵みを完成してくださったんですね。そしてそれを信じて受け取る私たちは、希望を持って永遠の望みを持って生きることができるようになりました。そしてその命に生きる生活は、神様と親しく交わり、神様に守られ、助けられ、慰められて生きる、そういう生活です。ですから私たちがイエス様によって知ったこの神様、私たちを愛して大切に思ってイエス様をこの世に遣わし、そのイエス様によって新しい命の人生、神様と共にある生活を与えてくださっている、この神様がいつも慰めることができる、どんな苦難の中にもとありますけれども、そこには慰めを受けることのできない苦難、苦しみ、悲しみの時はないということなんですね。私たちはどんな時にどんな慰めを受けて平安を与えられ、またその心の苦しみが癒されていくでしょうか。死を破り、死に勝利したイエス様の命、そのイエス様の命が与えられている私たちは、神様のこの満ち満ちた豊かな慰めをいただいて生きることができます。パウロは神の慰めが私たちのうちに満ち溢れているというふうに表現しました。苦しい中に、悲しみに落ち込む中に、あるいは悩みに沈む中に、イエス・キリストによって神の慰めが私たちのうちに与えられ、それは満ち溢れていく。私たちの苦しみや悲しみ、悩みを覆ってそれらを消し去っていくような、あるいはそれらに耐えて希望を持つことができるような、そういう慰めなんだとパウロは言っています。そしてこの慰めを受けた私たちは、同じように苦しみ悲しみの中にある人たちを慰めることができるとパウロは言いました。彼自身がそのように神の慰めを受け、そしてコリントのクリスチャンたち、あるいは彼が使わされたそのすべてのところに出会ったクリスチャンたちに同じように慰めを与えてきたと思うんですね。そしてこの中でパウロは、自分が受けた大きな苦難、そのことを知っておいてほしいとコリントのクリスチャンたちに伝えます。その時は生きる望みを失うような苦難だったと言うんですね。私たちも時にもしかしたら、ああもう生きていけない、耐えられないと思うような 苦しみ悲しみの中に陥るかもしれません。けれどもそこにもイエス様は一緒にいてくださり、私たちがイエス様に頼り、この慰めを与えてくださる神様に信頼するなら、神様の慰めを受けることができる、生きる力を与えることができる、いえ与えるのは神様ですが、私たちはそれを受けることができるとパウロは言っているんですね。彼は自分の受けた苦難を語るとき、こんな苦しい大きな危険の中にも神様に望みを置くとき、私は助けられた、救われたと証しをし、あなた方も同じようにこの神様の救い、助けを受けることができると伝えているんですね。パウロという人が歩んだ生涯は、使徒の働きの中でいろんなことが書かれています。彼はイエス・キリストを伝えるその旅の中で、反対する者、迫害する者に狙われて命の危険を感じたこともありました。そういう人の反対する者のそういう危険だけではなくてですね、旅の途中で船が嵐にあったり、あるいは苦しい旅を続けないといけなかったり、一緒に旅する人が少なくて孤独を味わったり、あるいは牢に囚われたり、いろんな経験をしてきた人です。アジアの地域にイエス・キリストを伝えていった時には、そういうたくさんの苦難があった、そのことを覚えていてほしい、知ってほしい、そしてそういう私に与えられた苦難の中にも神様は慰めを与え、その数々の苦しみに耐えて生きる力を与えてくださった、今あなた方にも同じようにこの力が与えられる、慰めが与えられるとパウロは伝えようとしているんですね。慰めに満ちた神のその慰めが、私たちが苦難に耐え苦しみを超えて生きる力となっていく、神様が私たちを慈しみ大切に思っていてくださる、だから慰めてくださり助けを与えてくださる、また慰めに満ちた神、それは私たちの思いに共感し、そしてそれを一緒に受け取ってそこから進むことのできる神様の力を与えてくださるものだと言うんですね。そして私たちは自分がその慰めの力をいただくだけではなく、同じように苦しみや悲しみの中にある人を慰めることができるとパウロは伝えています。苦しみを受けたからこそ人々の苦しみに思いやりを持って接することができます。そして何かできるというわけではないかもしれませんが、そこに寄り添ってその苦しい時悲しい時を一緒に過ごして、私たちに与えられた生きる力をその方々にも分かち与えて一緒に進んでいくことができる、そういう生き方を私たちは与えられています。またその生活を生きる力を与えられているんですね。パウロは自分の苦難の中に助けられた神様の慰め、その力を証しすることによってコリントのクリスチャンたちを励ましました。あなた方も同じように苦しむかもしれないけれども、その苦しみの中に同じように神の慰めを受けると繰り返しパウロは伝えています。私たちも今生活の中で悩みや苦しみがあると思います。良くなった、助けてもらったと思っても新しい困難が来るかもしれません。この世に生きる限り私たちはいろんな苦難や苦しみや、あるいは困難の中を、また先の不安や悩みを抱えて生きているのではないかと思うんですね。けれども私たちも パウロやコリントのクリスチャンたちと同じように私たちを愛し、豊かな慰めを持って私たちの中にこの慰めとその力を満ち溢れさせてくださる神様に信頼したいと思います。そしてその慰めに満たされて、共に慰め合い、支え合い、助け合ってこの地上の生涯を歩ませていただきたいと思います。どんな苦難の中にも慰めてくださる神の慰めが、私たちの周りのいる苦しみの中にある人たちにもその慰めを分かち与え、慰めることができる。私たちの地上の生涯はこのような慰めに満ちた神と共に生きる生涯であることを覚え、またそのような生涯を終えて天に先に召されていった方々のその生活、その残された思いを心に抱きながら、同じように天に召される時を目指して、まあ、まだまだ先の話だとは思いますが、その時を望み見てですね、そして先に天に召された方々と会うその時を楽しみに待ちながら、この恵みの時を過ごさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。神はどのような苦難の時にも私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。慈しみ深い神様、今日もあなたの御言葉を通し、あなたがどんなお方であり、私たちにどのように愛を持って関わってくださり、また命が与えられて永遠の望みを持って生きる生活を導いていただいていることを教えてくださり、感謝をいたします。私たちは弱く疲れ果て、また落ち込むようなものですけれども、あなたの慰めが力となって私たちに生きる力と将来の望みを与えてくださっていることを感謝をいたします。どうぞこの慰めを持って、その力を持って、共に慰め合い、支え合って歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みを心に留め、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は続いて11月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。11月生まれの方おられましたら、そのところにお立ちくださって、お名前と何日生まれかを教えていただけますでしょうか。今朝はいらっしゃいますでしょうか。はい、おられますね。はい、それではよろしくお願いします。お名前とお誕生日何日かを教えてください。はい、ありがとうございます。ではお祈りをいたします。このようなわけで、私は天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前に膝をかがめて祈ります。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように。愛する神様、今日11月にお誕生日を迎える方々の祝福をお祈りいたします。あなたがその生涯において出会わせてくださり、イエス様によって豊かな恵みの人生を 導いてくださっていることを感謝をいたします。今日に至るまで、あなたが祝福されたその日々を導いてくださっていますが、どうぞこれから重ねられる新しい一年の上にも続いて豊かな恵みを与えてくださり、あなたの栄光の恵みの中に導いてくださることをお願いいたします。そして霊も心も体もあなたによって守られ祝福されて歩むことができるように顧みてください。お一人お一人の生活と、またご家族とのその家庭に豊かな祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。お座りください。おめでとうございます。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌533番、どんな時でも賛美歌533番を賛美いたします。皆様お立ちください。では礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。神はどんな苦難の時にも私たちを慰めてくださると、愛する天の父なる神様、あなたの恵みを感謝します。私たちは苦難に遭う時にどうしても自分の力で何とかしようともがいてしまいます。苦難が大きければ大きいほどあなたに委ねるしかなくなることを分かっているにもかかわらず、何とかしようとしてしまいますが、そうではなくて、主よ、どうぞこの朝あなたのメッセージをお聞きしたように、どんな苦難の時にも慰めてくださる主がおられることをもう一度覚え、握りしめているものをどうぞ手を開いてあなたに明け渡し、今苦難の中におられるならば、すべてを主よあなたの前に投げ出して助けてくださいと声を上げ、あなたにお任せすることができますように、その時にあなたからいただくその慰めの中に どうぞ入れてくださいますようにお願いいたします。しかし今日単に慰めるだけでは、慰められるだけではなく、その慰めをもってさらに私たちが違う方々を慰める力も得ることができることをお聞きしました。主よ、どうぞ感謝します。今通っているこの苦難が自分のためだけではなく、次の方々を慰める力になることを覚え、ありがとうございます。どうぞ私たち兄弟姉妹ともに慰め合い、助け合い、支え合って、これからも歩むことができるこの喜びの中に入れていただくことができますように、主よ、新しい週、あなたが私たちを支え、守り、導いてください。今から恵みに感じて、あなたからお預かりしているものの中から、心からのものをお返しいたします。どうぞあなたの宣教のために用いてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。お座りください。総額のうちに献金をします。正英27番、父子聖霊のを賛美いたします。続いて西名智子牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の共有親しい交わりが、お一人お一人と共にいつも豊かにありますように。アーメン。